さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファルンゴ音楽習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年10月31日にミンフィーネットで発表された、すべての学んは偶然ではないという内容です。それではお聞きください。すべての学んは偶然ではない。文、中国のダーパーです。私は最近某という記事を読み、自分の修練においての二つの出来事を思い出しました。ミンフィーネットで一人の女性ダーパー弟子が監禁され、毒を盛られ拷問を受けて死ぬほど苦しんだという記事を読みました。その時、私は邪悪を憎みながらも無意識のうちに、なぜ主婦が阻止されなかったのだろうかと思いました。しかし私はすぐにこの一念が間違っていることに気づき、この不適切な考えをすぐに取り除きました。夜、私は夢を見ました。かつて私は老いを殺し、指を8本失わせたため、老いが誰かを連れて私をどこまでも追いかけてくる夢で、私は震え上がりました。その恐怖はあまりにもリアルで、滞在を犯したので必ず死ぬと分かっていました。逃げ場はなく、ただしばらく隠れているしかありませんでした。私は村の隅から隅まで走ったのですが、二人が村中私を追いかけてきました。あともう少しで追いつくところで、突然一人の男性が現れて、老いたちを止めました。私はその人の外観を見ることも、その人が言ったことも聞くことはできませんでした。しかしこの男性は、明らかに私を殺すことを断念するように、老いを説得していたということがわかりました。しばらくして、老いは本当に私を追うのをやめて、もう一人の男性を連れて去っていきました。先ほど仲介をしていた男性も姿を消しました。私はほっと一息ついたのですが、それから間もなくして、今度は兄が追ってきました。兄は怒りの極まりで、自分の息子の仇を討つために私を殺そうとしました。兄は私を捕まえて決着をつけなければ気が済まない勢いでした。私はまた必死に走りに走り、怯えて体中の細胞が震え、恐怖に陥り、絶望しました。経験したことのない人には、その恐怖がどんなに恐ろしいものか、わからないと思います。もう逃げられないとわかりました。しかし少しの間でもと思い、私は懸命に走り、ついに母の家まで走りました。家の外には兄が立っており、憤激した表情で私を見ていました。私は、お兄さん、もう一日だけ母さんと過ごす日をくださいと言うと、兄は何も言わずに自分の意念で私にこう伝えました。息子を殺した時、なぜもう一日猶予をくれなかったのだ。その時、私は冷や汗をかいて目が覚めました。目が覚めたとき、なぜ兄の家族が私からお金を借りて返さなかったのかがわかりました。実際、兄の家族はいつも私からお金を借りていました。当時、兄の家族と私は良好な関係が続いており、私は喜んでお金を貸し、喜んで兄の家を助け、少しでも助けられることが嬉しかったのです。兄たちが借り続けても、私は断りませんでした。しかしその友好関係は、私の家にお金が必要になったことで、兄にお金の返済を求め拒否されるまででした。それ以来、私たちは敵同士のようになりました。今思えば、もし私がダーファーを修練していなければ、命で返さなければならなかったでしょう。慈悲深く偉大な主婦は、私のためにこの返済の大難関を取り除いてくださったのです。 言葉を尽くしても師父への感謝の気持ちを表すことができません。師父、ありがとうございます。私たちは迷いの中で修練をしているのです。前世で何をしたか、殺生をしたか、生き物を傷つけたか、お金を騙し取ったか、人をいじめたか、そういったことは現世ではわからないのです。もし私たちがこれらのことをすべてやっていたとしたら、債務者たちはその債務を欲しがり、借りを返すのが天の掟なので、私たちが遭遇する磨難はすべて偶然ではなく、因果応報に関係しているのです。そして私たちが苦しむこの磨難は、師父が私たちのためにそのほとんどを背負ってくださった後に残ったほんの少しなのです。それでも師父に不平不満が言えるでしょうか。また私は若い頃、占いが好きでした。毎年正月になると隣村の目の見えない男性が私の村に来て占いをしていました。私は26歳の時、彼に一度占ってもらいました。すると27歳から57歳までの30年間が人生で一番いい時期だと言われました。その時私は27歳になったら卒業して働きに出てお金を稼ごうと思いました。それ以外のことは何も聞かず、また聞こうとも思いませんでした。そして56歳で退職し、57歳の6月24日から下痢をするようになり、下痢をし始めた当初は、主婦が体を清めてくださっているのだと思い、気にも留めませんでした。しかし下痢の状況は日々深刻になり、体はどんどん痩せていき、見る影もないほど痩せ細り、そして排泄物は水分だけで、最後は便意があるだけで、何も出てきませんでした。その後お腹が張って痛みが出てきました。その時お腹の中に腫瘍があり、ソファーに座るたびに腫瘍の塊がお腹の上部にぶつかる感じがしました。すると私は少し怖くなって、師父の写真の前でひざまずいて師父に、師父、私はダーファーでして、私がファールンダーファーを修練していることを多くの人が知っています。ダーファーに泥を塗りたくないです。主婦の顔に泥を塗りたくないです。私を助けてください。私はこれから必ず精進し、寸刻を大切に、人々を救うことに努めます、と懇願しました。100日目になると下痢は収まり、数日に一度お腹が温かくなり、ガスが出るようになって、その後お腹の塊は、だんだんと消えて元に戻りました。この時、占い師が言っていたことを思い出しました。占い師は私が57歳になった後、どうなるかを知っていましたが、何も言いませんでした。母も私も聞こうとはしませんでした。今考えると、もし私がダーファーを修練していなかったら、その結果は想像できたはずです。実際、私の人生は主婦が伸ばしてくださった人生であり、私の磨難は慈悲深く偉大な主婦が私のために背負ってくださったのであり、報いるべき恩義を感じた私は主婦に借りがあり、慈悲深い主婦の私たちに授かった恩の重いことは天に極まりがないようなものです。私たちはただただ精進し、人心の執着を早く取り除き、より多くの人々を救って、そうして初めて主婦の慈悲なるサイドに応えることができるのです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィーネットのウェブサイト jp.myngui.org jp.myfui.org まで。それでは今回のミューフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。